人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は久留米市美術館で開催中、響き合う絵画宮城県美術館コレクションについて取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
今回宮城県美術館のコレクションがもう一挙にドーンと久留米市美術館に来ているということで、
はい、
いつもお世話になっております森聡学芸員に、概要から、まあ、いくつかピックアップした作品について、でこういったことを伺っていくにつれてコレクションの見方も分かってくる、そういったインタビューになっております。インタビューをお聞きください。
学芸員の森さんにお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは今回の展覧会の概要からお聞かせください。
はい、タイトルが響き合う絵画宮城県美術館コレクションカンディンスキー高橋雄一から具体までという、展覧会タイトルになってます。はい、まあ、いわゆる宮城県美術館のコレクション展ではあるんですけれども、うん、一つ大きな特徴といいますか、はい、現在宮城県美術館改修工事のために休館されてます。うん、ということは今コレクションがどこにも展示されてない状態になる、うん、そうするといつもだったら常設展を飾ってるメインの作品たちが今動いてない状態、展示されてない状態になってる。今回の展覧会はそれを丸ごとお借りできるっていう非常に貴重なチャンスなので、まあおそらく宮城県美術館さんが開館されたらもう二度とできないような、はい、ラインナップで構成されてまして、作品点数としては74点の作品になって、日本近代洋画が明治から昭和まで、うん、であとはドイツ表現主義の作品を中心とした、まあ、海外作品も一部ありますという構成になって、
宮城県美術館が、まあ、いわゆる強いところはそのあたりっていうことなんですか。
そうですね、宮城県美術館のやはりこう東北や、まあ、宮城を中心とした、日本近代作家がまずありまして、うん、まあ、宮城関連の作家ですねがかなり多くある。でそれがこう割と年代的にも幅広く収集されて、点数で言えば全部で7000点所蔵されているので、うん、まあ、その中でこう、まあ、日本近代洋画からあとはその海外ではドイツの表現主義あたりっていうのが得意な分野っていうことになってますね。
これ久留米市美術館が受け止め先になったっていうのはやっぱりその日本の近現代美術あたりで重なるところがあるからっていうのはあったんですか。
そうですね、もちろんそういう点もありますし、それに加えて久留米っていう、うん、宮城から久留米だと、うん、まあ、地理的にすごく離れてるので、まあ、実際こちらで向こうまで見に行く機会というのはなかなかないので、うん、久留米の皆さんで東北関連のコレクション一気にまとめてみる機会っていうのが、うん、まあ、提供できる機会かなとも思ってますね。
うん、まあ、貴重な機会であるということですね。うんうん、で、まあ、今回僕らももう展覧会拝見させていただいたんですけれども、うん、まあ、今回は、その展覧会の中から、まあ、ちょっと森さんにですね、うん、ピックアップしていただきながらですね、一個ずつキーになる作品というか見どころを少しずつお聞きしながらですね、うん、まあ、それをリスナーさんと一緒にこう深めていくような、うんうんうん、進行してみたいなというふうに思っております。
はい、
森さん、じゃあまず一つ目の作品は。
そうですね、まず一番最初やっぱり高橋雄一、今回2点出しておりますけど、まあ、そちらの方の宮城県庁門前図という方からいこうかなと思います。
はい、
この作品はですね、1881年に宮城県から依頼されて雄一が描いてるんですね。そのタイトル通り宮城県庁を描いてる作品になります。これ建物というか絵を見てちょっと面白いなと思うのが、まあ、そもそも日本っぽい、日本家屋って言っていいのかあれですけれども、もともと藩校だった建物のなんですが、まあ、そういう日本風の建物の前に 西洋風の真っ白い大きい扉がついてる、うん、はい、これで何ぞやと思いながらまず見ていく。しかもその前を馬車が通ってて、その建物今入っていこうとしてるシーンみたいなのが書かれてる。で建物の方はこれなぜか分かりませんけど、はしごがちょっと細かく見ていくとですね、
本当だ、
はしごが立ってたりとか、これ何をしてる状態なのかっていうと結構あの想像が膨らむような絵画になってます。これの見どころっていくつもあるんですけれども、解説文とかに入れてないところでちょっとここ見てほしいなって思うポイントが1個あって、石垣の部分ですね。この絵全体バーって見ていくと基本的にそんなに厚塗りで描かれてるわけではないんですけれども、雲の部分と門の白いところ、あと一番石垣の部分が厚塗りで描かれてるんですね。多分この岩の質感とかを表現したかったんだろうと思うんですけども、描き込んで描き込んで絵の具が盛り上がってきてるっていうような状態になってます。細部まで見ていくとこの石垣の表情一つ一つどうにかして描き分けようとしていた唯一のこうなんか執念みたいなのも感じられるような作品で、僕すごくこれは気に入っていますね。横にその松島五大道図っていうのを展示してますけど、こちらの岩の表現も実は周りと比べて岩の部分だけ厚塗りになってるとか、
うん、
そういうようなあの質感の違いをここで見てみるのも楽しいんじゃないかなと思います。
いや実際あの宮城県庁門前図の方は、うん、あのその描き込まれている建物は基本やっぱりその日本の風景らしいものであるにもかかわらず、うんうん、割とその絵のスタイル自体はストレートな西洋画っていうか、なんかこうちょっと西洋的な仕上げになっているようにやっぱ見えるもので、
うん、
絵の中でなんか本当にいろんな表現がこう交差してるような、ちょっとこうパラレルワールドっぽい感じがします
ね。なんか不思議な絵なんですよね。そのちょっと今回解説文の方でも紹介はされてますけれども、ちょっとバルビゾン派風の描き方がされてる。右上とかに描いてる木立ですね、は逆光を浴びてて、確かにそこだけ切り取ってみるとなんかバルビゾン派風だなと思って左下を見ると全く違う描き方されてで、あの左奥は結構あのうっすらと描いてるんですね。でそれに対して真ん中の方はものすごく集中してこうぎっしりとして描いてる、ここを見てくださいと言わんばかりの描き方をしてたりとか、どの画面 の, あのいろんな部分見て楽しめる作品かなと思いますね。
これの高橋由一っていうのはどういう作家だったんでしょう。
もともと日本近代洋画黎明期一番最初の頃に活躍した作家さんで、いわゆる鮭とか花魁の図とかでですね、まあ知ってる方も多いんじゃないかなと思います。本当に日本で油絵を始めて最初の頃の人っていうか、美術教育っていうのもあの学校とかそんなある時代じゃなかったので、ワーグマンっていうちょっと海外から来た新聞記者の人、まあ絵もたしなんでたので、その人にちょっと習いに行ったりとか、そういうところから始めたりした人ですね。
ただもういろんなものをこう吸収しようとしてた人でもあるわけですかね。
そうですね。なんで書きぶりはあの初期から後期にかけていろんな変化をしていくので非常に面白いですね。これはちょっと変な話ではありますけど、この書かれた1881年、唯一この辺りで名前は違うんですけれども美術館みたいなものを作ろうって計画してたんですよね。美術館みたいなのを作るべきだっていう話をこういろんなところで解いて回ってたんですよ。でそういう解いて回ってたの、この仙台来た時もそういう話をしてたようです。でそれから宮城県美術館が建ったのは1981年なので、ちょうどこの作品が書かれて100年後に宮城県美術館が建ったっていうですね、ちょっとあ、まあ、偶然ではあるんですけれども、うんうん、運命的なものを感じさせるようなものも実はあったりしますね、
うん、いやね、モチーフそのものがね、ズバリ宮城ですからやっぱりですね、うん、これはそういう意味でもやっぱちょっと象徴的なあのアイコニックな一枚とは言えるかもしれませんね。
はい。
でまあ、それ以外にもまだいろんな絵があるわけですけれども、うんうん、次にまあピックアップしていただいたものはこれ渡辺亮介さんいきますか。
はい、渡辺亮介ですね、
はい、
このあたりの作品なんですけれども、うん、今回展示室日本近代洋画紹介するにあたって明治大正昭和っていう形で、まあ、ちょっとスノーチコレクションっていうのが別で分けてますけれども、基本的には年代順でたどっていってます。でその中で明治って作品数すごく少ないんですけれども、非常にこう明治時代で押さえておきたいポイントの作家をピックアップしてるんですね、うん、だからこう1点ずつこう見ていくと、はい、ああここを押さえておきたいね、ここを押さえておきたいね、ここを押さえておきたいねっていうのがちゃんと章で入ってるっていう形になってます、うんうん、でその中でさっきの高橋由一は絵の始めの頃の人で、他にも例えば神戸美術学校って最初の美術教育機関で学んだ小山翔太郎っていう人がいますとか、うん、いうのも紹介してます、うん、で 今回渡辺良介に関しては東京美術学校、今の東京芸大ですね、うん、で、黒田清輝に学んだという形で紹介をしている作家さんになります、うん、でさらに言えばこの渡辺良介っていう人はあの宮城出身の画家さんなんですね。宮城の画家さん、うん、やっぱ宮城県美術館なんでその宮城の作家もやっぱ中心的に集めてある、うん、まあ、そういうコレクションを象徴する一枚にもなってます。ただやっぱこう渡辺良介、その宮城の作家さんっていうこともあるし、そもそも31歳で亡くなってるので、うん、作品点数がまあそこまで膨大にあるわけじゃない、
はいはい、
なのでこっちの人ではまあやっぱり見る機会が非常に少ないでしょうということで、うん、あの実際こういうところでご紹介できるのは良いんじゃないかなと思った作家ですね、
うん、
絵柄としてもこの展示室に立って周りをぐるっと見渡すとこの渡辺良介だけやっぱこう外交派風といいますか、すごく光あふれるような画面になってるんで、うん、ちょっと商品なんですけどね、あんま大きい作品じゃないんですけど、
うん、
パッと見ておって目引くような明るさになってるかなって。ただですねこれ実は裏話なんですけれど、はい、裏話ではなあれですか、もともと全体像として構成されてたんですよ。
へえ。
ただここから下の部分っていうのがちょっとうまくいかなかったっていうのもあるのと、渡辺良介自体がやっぱ先ほど言った通りちょっと病気がちだったことがあって制作を進められなくなったんでこの状態で切っちゃってるんですね。でそれで一番最初に第1回文展文部省美術展覧会に出品したっていうような、そういうような作品になってます。
そうですか。
実は下が
幻の下半身になったわけだ、
うん、そう、あの作品としてはあの和服姿の、ね、女性が、うん、横顔が描かれてるんですけど、うん、まあ、お腹の帯のところから上の部分なんですよね、
う
ん、
そうですね。
下があったんです ね,
ね確かにこれじゃあ全身像だったらと思ったら多分全然また印象違うでしょうね、
うん、そうしたらうちの展示だと結構大きく見えたら
確かに。ああなるほどな、そういう作品として見れるわけだ。さあ引き続き見ていくとなると次またちょっと時代が変わった感じですね。
東郷誠二のコーヒーを飲む女という作品ですね、はい、おかっぱ頭の女性がコーヒーカップを手に持ってるっていう作品なのは分かるけれども、いわゆる写実的に描いた作品ではなくて、
うんうん、
パッと見おそらく皆さんが言うようなピカソっぽいようなところがあるから、うんね、まさしくそのピカソみたいなキュビスムって言われる形態をちゃんと学んでる作品っていう形になってます、
うん、
この大正時代っていうのがここら辺ではすごく面白いポイントかなと思うんですけれども、
はい、
明治時代油絵が始まりました、本格的に始まりました、
うん、
大正時代になってくると実際にヨーロッパに行く人も増えてきますっていうのと、うん、あとはまあ西洋の美術をきちんと紹介するツールがだんだんとできてくる、
うん、
例えばあの白樺っていう雑誌でしたり、
うん、
あれはやっぱりゴッホとかセザンヌとかを日本で初めて紹介した雑誌として知られてます、はい、もちろん洋書もちゃんと輸入されてくるようになってきた、
うん、
多少の時差はあってもこう美術、西洋の美術がだんだんと輸入されてくるようになった時期、
うん、
でそのあたりで絵を描き始めたのがこの東郷誠二っていう画家さんになるんですね、
うんうん、
東郷誠二自体は絵を描き始めるタイミングに、もう描いてはいましたけれども、まあ、本格的に始めるタイミングで、うん、あの山田耕作っていう人の、うん、あのお宅によく入り浸っていたんですね。で要は赤とんぼの作曲の方ですね。
ですね、うん、
で山田耕作はドイツに行ってたんですよ、その前に、うん、ドイツに行って向こうの美術も見てきた、で本もいくつか持って帰ってきてる、
うん、
でそれを東郷は見ながら制作を始めていった、
うん、
もちろん山田耕作から向こうの話も聞いてた。そうすると自分の中で向こうの西洋美術をだんだんと作り上げていくこともある、うん、で一番最初にパラソルさせる女っていうちょっと未来派風とかキュビスム風って言われた日本で初めての前衛とも言われるような作品を二課展に出品するんです、
うん、
ただ雑誌とかからこう断片的に持ってきた情報なので、
うん、
キュビスムの技法というかあの考え方って正確にやっぱ伝わってなかった節が作品を見てるとあるんですよ、
はい、
それがようやく東郷もヨーロッパに渡ってピカソとか、まあ、未来派で言えばマリネッティとか、うん、人たちに接触をしてどういう美術運動なのか芸術の動きなのかっていうのはそこでちゃんと勉強する。でそれで勉強して習得したのがここにちゃんとそのピカソ風のキュビスムの正面から見たのと上から見たの一緒の画面出すよっていうような描き方をここでちゃんと実現できるようになった。非常に大正らしい画家とも言えるんじゃないかなって。でそこのちょうどあのヨーロッパにいた頃の作品はこのコーヒーを飲む女っていう作品になりますね。
だからやっぱ日本流にあのキュビズムをあの本当に手繰り寄せるようにして理解を深めていって、まあある種オリジナルなキュビズムをあのまあ完成させたというか、一つスタイルとして編み出した東郷のまあ言ったらその結実の一枚っていう感じです
ね。そうですね。一遍自分流で解釈したけど向こう行ったらやっぱあちょっと違ったなっていうところもやっぱあったと思うんですよね。それで見つけてこうもう一回勉強し直そうってなってやってる最中のものになりますね。彼が帰ってきたらまた新しい画風にさらにこう変えていくっていうのもやっぱ大正時代のいろいろ刷新していく時期の面白い時代かなと思いますね。
いやこの作品はまあその言ったら本当におっしゃっていただいたようにそのおかっぱ頭の女性がまあコーヒーのソーサーとあとまあカップを手に持って、でまあちょっと肩の出たねあのこれワンピースなのかあのお洋服を着られた方がまあその椅子に座ってねそのコーヒーをあのまあ構えて飲まんとしている、その瞬間をまあ捉えた絵だと思うんですけれどもモダンな印象だし、グラフィックデザインっぽいあの仕立てにもなっているし、カラーバーもブラウン系で統一もされていて、綺麗に完結したあの一つのイメージとしてなんかすごい完成度強度のあるね、一枚にはなってるなって感じしますよね、
ものすごく抽象的形態好きなんだろうなっていう、こう直線と曲線がこう綺麗に入っててっていう形もすごく見ていてすっきりするような作品になってますね、
でもこれもその流動的なとこの一瞬を切り取ったような作品ではあるんですね、
ちょっとでも今回これあのこれ見てみて僕東郷もうちょっと興味出ましたね、だからやっぱコレクションな、あのならではの面白さだなと思うのはまさしくそういう風になんかそこからまたねこう暴流にこうあの進んでいくきっかけになる、
ね、そうですね、
コレクションとして見ることができるなと思いましたですね、さあ続いて松本俊介です、
画家の像っていう作品ですね。
これ展示会場では割と結構大きくズドンとですね、あの展示されている作品でしたけれども、これどういう作品でございましょうか。
まあ、まずそのズドンっておっしゃっていただいたように非常に大きい作品ですね、まあ、そもそも160センチぐらい高さがありますし、まあ、それに額縁の重厚なものがついてるので、もっと大きく見えることもあるかなと、で人物が3人まず手前に描かれてます。男性と、その下にちょっと木箱に腰掛けた女性とその横に子供がいるっていう形です、これ構図として直角三角形になるような形で立ってる画家の松本俊介の自画像ではあるんですけれども、この画家の頭から女性の頭の方あと子供の頭の方まで行くと、まあ、三角形ができるよっていう形で非常に安定した構図を取ってる、作りたかったんだろうなっていうのがすごく分かりやすいあの画面構成になってます。で後ろの方には街並みですね、が広がってるんですけれども、今回ちょっとこの作品だけ少しこう天井の高さを低くしてあるんですね、というのがこの街並みの中に実はシルエットで人物が何人も散らばされてるんですよ。
おお、見落としていた僕は。
例えば松本俊介の両足の間に注目すると子供がちょっとわちゃわちゃ遊んでるようなものが描かれてたりとか、あの女性の左上のところですね、頭の後ろのあたりとかはやっぱ向こうの街の方で人々が生活してる姿みたいなのがこうシルエットで見えるようになってます。これいつものうちの高さでやっちゃうと少しこれが上の方に行っちゃって見えにくくなるんです
けど、
ちょっと今回ここも見ていただければいいかなとも思うポイントですね。
これあのまあ、あの作品としては本当にその、まあ、松本あの本人を、まあ、自画像として描いたその男がこうね、あのちょっと斜め上をこう望みながら、ね、あのまっすぐスッと立って、なんかこう強い意志を感じさせるようなね、一枚になっていて、まあ、それを振り向きざまにというか、ちょっとこう背中越しにこう顔横顔を見せた、あのこれだから奥様なのかしら、
奥さんですね、
ということですよね、と、まあ、お子様とっていう、まあ、その3人の、あの1枚であるわけですけれども、割とこう強い意志を感じる1枚ですけど、これ松本的にはなんかどういうモーメントの絵だったとかってなんかあったりするんですか。
制作年注目していただくと1941年なんですね、要は時局的には第二次世界大戦に突入する時期になります。この頃に美術雑誌の水絵っていう、雑誌の方に、まあ、座談会記事があったんですよね、あの国防国家と美術っていう座談会記事があって、まあ、あのそちらの記事にちょっと反発といいますか、あの反論するような形で生きている画家っていうテキストを、あの俊介は、まあ、彼を弁も立つ人だったのでそれを寄稿してるんですよ、でそういう形で文章としてその戦時下において自分たちがどうやって生きていくかっていうのは提示していたっていう一方で、画家なので絵画として作品としてどうやって自分が生きているのか、どういう立ち位置をするのかっていうのを 示した一枚かな。なのでそういう決意がある表情って読み取れたら、うん、まさしくそういうところかなと思います。でその女性の振り向きがたっちゅうのもやっぱちょっと表情のところも合わせて見てみると少し不安げな表情があって、お子さんもそうかなというような形ですけど、この不安な2人を抱えながら自分はスクッと立ってある一点をこう見つめるような形で立ってるっていうような、まあメッセージ性もいろいろ感じられる作品になりますね。
なるほどな、うん、まあ、だからある意味、まあ、その松本俊介本人 の、まあ、そのマニフェストというか、うん、ね、本人のまあ姿勢表明として、 まさしくこの一枚があるんだっていうことですよね。
そうですね。
おそらくこのやっぱりその主人公っぽいこの男性 の、うん、隣のまあ女性は奥様であろうなと思って見てたわけですけれども、うん、若干やっぱり本当顔にこう不安がよぎるというか、うん、ちょっと怪訝そうな眉のなんかしかめたようなようにも見えるってなった時に、
うん、まあ向こう側を向いて座ってで首だけ振り返ってるような感じなんですよね、うん、で片方の目しか見え、まあ、要は横顔しか見えてない状態で、口元は肩でこう隠れている状態で、ね、まさに不安なまま、ね、あんたみたいな感じですよ
ね。しかもその横のねお子さんもやっぱりこうちょっとなんかかなり見え隠れする感じで、ほとんどなんて言うんでしょう、
お母さんに隠れてるよう ね、
うん、だからもう表情が あまり伺えない中で、でもやっぱその見えないっていうことのある種の不安がこっち側の言ったらその画面の左側 その女性と子供のところにあるにもかかわらず、やっぱりその主人公たるこの松本はもう全身がほぼ見えるような格好で、ちょっと大谷翔平かなっていうぐら
いのね、いや胸を張ってね、
キリッとした感じ でプロポーションもよく綺麗な姿をやっぱり見せているっていうことで、やっぱりそのさっきおっしゃっていただいたその水絵のね国防国家と美術っていうことに対して、まあそれにまあある種異議を唱えながら、まあ芸術家の本分というものがどこにあるのかということをきっちり表明しようとしてたっていう、まあ、そういう作家であるっていうエピソードを聞いた後に、やっぱこの絵見るとただの絵以上のやっぱり物語がね、ここから見えてくるものがあって、なるほど、これはちょっといい一枚ですね。
そうですね、まあ、あと色もぜひ注目してもらいたいですね、赤褐色を画面全体で本当に使ってるっていうのは非常にこの時期から俊介の作品出てくる特徴になります。ちょっとこれより前だといくつかあるはする赤い褐色使っているものはあるんですけど、割と青を使っているものが多かったんですよ、これまで。いきなりこの作品ぐらいからガッと赤が使う。でもやっぱ青もところどころ生きてて、細かく見ていくとちょっと奥の方の街並みとかに綺麗な青色が浮かんでいたりするので、そういうのも見つけていただけると楽しいんじゃないかなと思いますね。
まあ、だからやっぱその松本作品自体の変遷もちょっと頭に入れながら、やっぱりこの絵を見るとさらにそういう風な楽しみもできるわけですね。
できるっていう形ですね。
なんか街並みに描かれてるその小さい人々たちもなんかそういう風なお話を聞くと、ここは日常があるんだけどみたいな、なんかそういうのを感じますよね。
だけど一方でその人たちっていうのも黒い影として描かれていて、その個々一人一人のやっぱりその表情が見えるほどではないっていうことの、まあ、ある種のその全体みたいなものの中のなんかこう部分みたいな感じに見えるものに対して、やっぱりもう決然とやっぱりこの登場人物メインの3人に関してはしっかりとしたやっぱり存在感がある
そうですね、非常に強く、
あるんだな。そしてまあまあこのコーナーの近くにも展開されておりましたけれども、このスノーチコレクションってやつですね、
はいはい、
これについてもちょっと教えていただければと思います、
はい、このスノーチコレクションっていうのはもともとスノーチ徹という人物がおりました。生まれは四国の松山になります。彼はもともとは絵がやっぱ好きだったんですね、最初に買った画集はモネだったっていう話も残ってます、で東京美術学校に行きたかったんですけれども、まあ親から反対にあって、建築ならいいよということで建築学科に入ります。ただ向こうでちょっと左翼運動とかに行ったことまで退学になる、で戻ってきてこちらでもちょっと活動をしたので今度は逮捕されるっていう形で、そこでまあ中で本を読んでたりずっとしてたそうなんですね。でそこからまあ出生した後はそういうような思想の方は弱めて、時代が時代ですからその後戦争に行ってしまうんですね。で戦争に行って、そこでいろんな人と交流とかもあったんですけれども、それからまた帰ってきて次は小説家になろうと、 でこれで小説家になろうは結構いいところまで行くんですよ、うん、あの芥川賞の候補にもなるぐらいはあの行くんですよね。
すごい多彩な人だな、
多彩な人なんです。だから彼の文章ってものすごく読みやすいのはここの小説家 の, あの関心もあったんじゃないかなと思います。でさらにその小説家になろうとした後に今度は画商さんになります。現代画廊っていうところを手伝っていたのでそのままですねその画廊主になる形になります。そこで直接的に絵に関わるようになるんですけれども、うん、この人の面白いところは絵が好きすぎるあまり、うん、画商なのに絵を手放したくないっていうことをやることがあるんですよ。
コレクターと言います。
なのでですねあの自分でやっぱもっと切ってしまうものがいくつもあったんですね。でもちろんあの画商さんなんで手放して、うん、あの売っていくものもあるんですけれども、まあ、やっぱその真髄にあるのは自分が欲しいと思った絵をちゃんと持っておくって、その評価はやっぱ自分の目で行ってた人なので、画壇で今対価として扱われている作家っていうのは基本的に扱ってないんですよね。自分が要は玄人受けしてる作家さんだったりとか、あるいはもう誰も知らないような作家を見つけてきては展覧会やるっていうようなタイプの人になります。しかもそれを芸術新潮で気まぐれ美術館というエッセイを連載しててそこで紹介してるんですね。でその文が先ほど言ったように小説家の才もありましたんでものすごく面白い文体で書いてある、うん、いわゆる美術評論ではないそういう枠組みを超えたような全くカテゴリーが違うような形にはなるんですけど面白い読み物になっててそれが魅力的っていうところにもなりますね。そういった人が集めてたコレクションがスノーチが亡くなった後ですね146点かな146点が宮城県美術館が収蔵することになりました。宮城県とは直接的な縁はなかったんですけれども一括で収蔵するとかですね定期的にコレクションを収蔵せずにこう活用できるところとかいうそういう条件が噛み合ったからっていうようには聞いてますけれども、ただこのスノーチコレクションは非常にその先ほど言ったようにものすごい独自の審美眼で集められた面白いコレクションがいっぱい入ってるっていうことで今でも非常に根強い人気のコレクションになりますね。
なるほどな。
非常に宮城県美術館のこれも顔となるコレクションになってるんじゃないかなと思います。
どうですかその森さん言ったら学芸員としてもある種美術史家として、うん、まあ、あるその自分のご側面から見ても、うん、スノーチのそのコレクションの、うん、まあ、集め方というか、うん、その収集方針みたいなのっていうのはかなりやっぱユニークなものですか。
ユニークですね。やっぱ自分が気になったものを自分の足で探しに行って、うん、収集してるんで非常にやっぱ愛情深いっていうのが、まあ節々からその文章もそうですし作品の扱い方からもそうですね、あの感じられるし、そのスノーチさんが扱った作品っていうのは結構いろんなところに実は収蔵されてるものもあるんですね。このスノーチコレクションより前に手放してる作品とかもあるので、それを知らずにたまたまパッと見て、あ、これ現代画廊で扱ってたんだっていうものも結構あったりするとおーとか思いますね。なんでそうです、もう一個スノーチさんのあれを挙げるとすれば萬鉄五郎ですね。東北ゆかりの作家で、いうことで宮城県美さんも非常に大事にされてます。実は今回の展覧会の中で唯一3点出してるんですよ、萬鉄五郎。で萬鉄五郎大正時代の作家っていうイメージは結構強く持たれてる方も多いと思うんですけど、世に知られるようになったっていうのは第二次世界大戦以後が大きく知られるようになってるんですね。まあ、鎌倉の近代美術館さんで展覧会やったっていうのが一番大きいとは思うんですけども、うん、実はその前にスノーチさんが現代画廊で個展をしてるってい う,
すごい、
あの一番その現代画廊を引き継いで一番最初にやった展覧会が萬鉄五郎展だったとかですね、そういうようなこともあってスノーチコレクションの中で1枚と大正時代のところで2枚今回は展示させていただいておりますね。
だからスノーチさんにこうの目に留まることによって世に出たって方もやっぱりいらっしゃるんですね。
いますね。長谷川凛次郎って猫の描いてる作品今回も出してますけど、あれも多分そこまで何でしょうね、名前として残ってる作家さんではきっとなかったはずなんですよね、うん、でもこのスノーチコレクションの中でしかも気まぐれ美術館でも紹介されて、 彼も非常に面白い作家なので、それをちゃんとあの魅力を伝える文章で書かれてるので、まあそれが一役買ったっていうのはまず間違いないんじゃないかなと思いますね。
まあでもやっぱそう考えていくと、やっぱその須之内さんご自身がやっぱそのエッセイとして、その気まぐれ美術館っていう連載を持ってらっしゃったことはすごい大きいのかもしれないですね。
そうですね。なので物を書ける場所っていうのがあったのはすごく良かったなと思います、
ね、だってやっぱそうでないと、やっぱその作品だけでなかなかその元々価値が決まっていないものを、さらにまあご自身の言ったらコレクションとして、いやこれはいいものなんだよってご自身の中でただ持ってても、やっぱなかなか外からすると、ああそうですか、それは結構なことですなってことになるんだけど、やっぱこういうふうにね、実際にその外に向かって発するまあ場があったっていうことを、そのエッセイっていう形でですね、いうことでなんか、あそれは確かにちょっと立派なものなのかもしれないとか、まあ文脈化してなかったものをこう一つのまあ文脈として捉えれるような、まあそういうストーリーを編める場でもあったのかもしれないなというのをちょっと今のお話聞きながら思ったですね。
非常にもうこのテキストも魅力的だし、やっぱ持ってる作品も今までに評価されてない作家がやっぱいろいろ入ってるわけですから、玉手箱じゃないですけど、なんか、ね、いろんなものが入ってるような形になってますね。
なるほど。いや、74年から芸術新潮市場で連載したこれ、ちょっといつかよ、ちょっとまとめて読んでみたいな、ちょっとな。なるほど。まあ、今回ね、だからその須之内の、まあ、そのコレクションから、あの結構な点数があの見れるので、これはちょっとあのぜひチェックをっていう感じですね。
はい。
さあ、そしてじゃあさらにいきますよ、じゃんじゃん。あのもう一個ピックアップいただいていたのが45番ですね。これ、はい、山口、勝弘さんですね、はい、作品ですけれども、これまたちょっと今までとは違うメディウムのユニークな作品ですけれども、どういう作品でしょうか。
はい、まあ章立てとしては昭和になるんですね、昭和の中でも戦後になります、
はい、
で戦後、まあ、美術を一概に言うっていうのは結構難しいですけれども、およそここのところで話してる部分で言えば、表現の幅がかなりまた戦争終わった後に広がりましたよ、
はい、
でそこでは油絵というジャンルもちょっと飛び越えて、いろんな素材を使う人も出てきました。例えばこう画面に段ボール貼り付けたりとか、そういう人が出てくるのもやっぱ戦後のあたりからこういろいろ出てきたりもします。その中でもいろんなことをする人の中でもさらにちょっと違うパターンのなんかこの山口さんかな、この作品部屋の一番最初に置いているんですけども、はいはい、どういうものだと思いました？
全然異質なものがいきなり現れた感じで、あの若干ちょっとやっぱギョッとしましたですね。でもなんか見ていくほどに、なんだろう、その幾何学的なイメージみたいなものがすごくなんかまあ気持ちよくもあって、あの思わず結構注目してずっと時間取って見ちゃった作品でもありました、
今日さっきどれを話しましょうみたいな話をした時に、これ選んだはいいものの、これラジオということをすっかり忘れておりました。これのディスクリプションすごく難しいなって今思ったんですけど、
そうですね、
先にこう絵の作り方って言いますか、この作品の構成についてお話しすると、一番手前側にモールガラスがあります。要はしましまと波打ったガラスがあります、でその奥に空間がありまして、何もない空間があって、その向こうにガラスに絵を描いた、要はガラス絵のものが1枚あります、でその奥にもう一度空間があります。でその奥にもう一度ガラス絵があるっていう形になります。要は二重のガラスのさらに手前にモールガラスで波打ってて、いう形になりますね、なのでガラス2枚あるだけだと見た目で絵が重なるような、ちょっと空間を置いて絵が重なるっていうものに見えますけれども、このモールガラスがあることで自分が立つ位置によって作品の見え方が変わる、縞模様があるんで、ちょっと横に受けると全く違う画像になっていく、そういうものを始めたのがこの山口さんの画期的なところで、要は今までの絵っていうのは絵があって鑑賞者がいて、でその2つの関係性って基本的に揺るがないものだった、どこから見ても絵は絵だしっていう形でしたけど、このビトリーヌっていう作品に関しては鑑賞者が動けば作品が変わるっていう相互作用するようなものをここら辺で実験的に作るようになった。ここら辺からこう戦後美術の面白いものがこう出てくるなっていうので一番最初にギョッとしてもらおうと思ってこう展示した形になります、
ね、まんまとしましたね。
まんまとしました。見ました、あの中のその言ったらあの絵が実際にイメージが書いてあるその2枚のガラスの、あのイメージも建築図面を俯瞰で見ているようなあのイメージに僕は見えたので、だけどそれがさらにこうなんだろう、そのモールガラスの波線が縦にずっとそれをなんか区切っていくという、だから縦線が無数にバーッと走っている建築図面みたいな感じで僕は見たんですよね。 無数の線からイメージがこう浮かび上がってくるような感じもあって、なんか すごい情報量だなっていう感じに圧倒された感じはありましたですね、うん、
確かにその建築図面っていうのはものすごく僕も思ってて、その四角とかがこうある、うん、でしかもそれがこう2枚あることだと思うんですけども、立体的に見えるんですね、うん、奥にあるところに、うんうん、なんかそのそこそこ建築図面を立体化したようなものに、うん、さらにこのモールの縦で、うん、これ何やろうっていうような形になってるものになりますね。
いや問題はこれがタイトルがヴィトリーヌ、まあこれヴィトリーヌっていうのはメソポタミアの王の名前を冠するタイトルがこのなんかシリーズなんですかね。
あ、いや、ですね、ヴィトリーヌ自体はあのショーウィンドウっていう、
あ、っていうことなのか、うん、あ、失礼失礼失礼、うんうん、でその後のサルゴン王の像がそれなんだ。
そうそうそうそう、
なるほどな。もうこれもこんなこと言われちゃったらね、うん、俺はまた謎かけがね、あの掛け算のあの変数がいきなりこうなんか、うん、とんでもないのが来ちゃったって感じで
幾何学的なね、なんか模様のようにも見えるのに、
うんうん、
王の像って、
サルゴン王の像ですよこれね、何をもってそのねメソポタミアの王の名を冠したのか、うんうん、これは謎ですね。でもこれ面白いですよね、うんうん、さらに、セレクトいただいていたのが、あ、来ましたね、白髪和夫でございます、はい、56番、はい、
これタイトル読めないっていう、
本当ですね、これね、なんて読むのかしらね、
これあの実は水滸伝の登場人物の名前になるんですね、うん、ただ、まあ、要は水滸伝シリーズっていう形で白髪が作ってるものになるんですけども、まあ、タイトルは一旦置いときますが、はい、まず作品ものすごく大きい画面ですね、
横3メーター近いですね、
3メーター近いですね、2メーター73、
縦181の横が273、うん、約3メーター近い、
3メーター近いのところにものすごい量の絵の具をうねうねっていう擬音じゃないですね多分ね、うん、ものすごいパワフルな形で、うん、ちょっと書道を思わせるようなところもあるかなと思いますが、はい、もうご存知の方も多いかとは思いますけれども、この白髪さん描き方的には床にキャンバスを置いて、うん、絵の具を置いて、うん、足で部屋の真ん中から垂らしたロープに、うん、ぶら下がって、足で描くっていうタイプの作家さんになります。
この番組で言えばね、はい、あの北九州市立美術館が、うん、あの白髪さんの作品を持ってらっしゃって、はい、であの昨年だったかな一昨年ぐらいにまとめてですね、うん、結構この番組でも取り上げさせていただいたりもして、うん、その時にやっぱり白髪和夫のこのやっぱもうのた打ち回るような、うん、パワフルな画面一個一個に徹底的に圧倒されまくった ね、うん、ねそして我々は具体を知った
っ、ね、
そういうことでしたけど、うん、まさかこちらの方でも白髪と会えるだなってちょっと圧倒されちゃいましたけどね
非常にパワフルで、うちの展示室の構成上大正時代を置いてる2番目の部屋から3番目の部屋に行く途中、左を向くとちらっと白髪の作品が見えるんですけど、ものすごいものが奥に控えてるって思うような
大ボスがみたいな
部屋の状態になってますね。やっぱそれほど大迫力な作品ではあるし、やっぱ絵画がこうキャンバスと絵の具でできてるなって物質性をものすごく感じさせてるような、この絵の具のたまりとかもあるのと、あとさらに言えばその足でやっぱ描いてるっていうのを思わせる、何でしょうね、何か描いた作者がいるっていう肉体性みたいなのが画面に出てくるような、そういうようなタイプの作品になってます。おそらくなんですけれども、この奥の方とかは確かにこうぶら下がりながら描いてるんでコントロールが難しいと思うんですが、真下の部分とかは結構多分コントロール比較的しやすいような描き方をしてるんじゃないかなっていう、ちょっとまとまった感があるような画面構成、バラバラに見えて結構しっかりしてまとまって描かれてるっていうのを実際多分作品を直に見てみると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。
すごいもうとにかく強い画面ですし、やっぱこの作品はもう実寸でやっぱり対峙してこそ
っていう、そうですね、ね、正面に立って圧倒されてほしいっていうのが一番ある、
やっぱ強いんだとにかくこれでもまあ、このコレクションの中にこの辺りの作品があるっていうのは、結構僕あこんなところまで行ってしまうのだっていう感じでちょっと驚いたりもしたんですけど、全体の流れとしてはまあ順目な感じなんですかね。
そうですね、ただ、宮城県美さんの特色といいますか、開館1981年なんです、はい、その前段階で準備室がもちろんあった 形にはなるんですけれども、この白川和夫とか、まあ、この辺りこの部屋にある具体美術協会の作品だったり、その一個前のさっきの山口勝弘とかがあるような作品、大半はその時期にも結構揃えられてるんですね。準備室におよそ収集されてる、っていうのはその準備室自体に同年代の美術もちゃんと集めようっていう意図がきちんとあったっていうことなんです、そこの、まあ、1970年代後半とか、まあ、そこぐらいから収集を始められていらっしゃいますけど、その時点である一定の基準を満たした作家をきちんと収集する、これはすごく大事なポイントだと思ってます。なので具体美術協会の作品って結構今回一部屋丸々使ってるぐらい、まあ、作品って大きいんでそんなにあれですけれども、でもちゃんと集められてるんですよね。で、直接的な縁っていうのはそんなにないんですよ。やっぱ具体で関西で主に活動してたグループなので、ただまあ唯一一人この菅野さんっていう方が宮城県出身の方がいらっしゃるので、その作品はもちろん収集をされてらっしゃいます、なので逆にその同時代もやっぱ集めてたおかげで、この菅野さんの立ち位置、彼女がどういう美術運動の中でこの作品を展開していったかっていうのがちゃんと説明できるような構成になってるのがものすごく地元の美術館としての役割も果たすし、それをメインストリームの美術史につなぐっていう役割もきちんと果たしてるっていうコレクションを、この部屋だけでそれが語れるっていうのはものすごく重大なところかなと思いますね。
面白いですね、
やっぱその周辺作家もやっぱその前の部屋にある5室の作家もやっぱ同じような形で宮城の作家ともつながるし、各地の主要作品っていうのも見渡せるようなコレクションになってるっていうのが特徴かなと思いますね。
地元の作家のコレクションを、まあ、地元の作家のをあのコレクションとしてまあ支援していくというか、あの文脈化していくっていう時に地元の作家だけを集めりゃいいってことではないっていうのは、確かにちょっと今後そのコレクションを、まあ、いろんな施設 の, あの見ていく中でも、あの本当に言う通りかもなってちょっと思いましたですね。あの文脈化するためには逆に言うとその当時それ以外がどういう動きがあって、その作家がどういうふうに位置づけられうるのかっていうことを提示するものとしてあまなきゃいけないんだなっていうことですよね。
ですね。
でもまあ翻って言えば、逆にこう地元として見るっていう見方もあるんですよね。
そうそうそう、地元の作家が菅野さんを通して向こうを見るっていうのもし、逆もできるっていう形になりますね、この具体の話で言えばですね。
そしてまああの今回の展覧会の中でもですね、実はその日本だけではなくて、海外の作品もですねコレクションの中から紹介されているパートが、あの展覧会で言ったらあの後半パートとして準備もされてありますけれども、ここどういうあのものになりますでしょうか。
はい、宮城県美術館の西洋美術コレクションっていうのは、まあ、一つ大きい特徴としてドイツ表現主義の作家、主にまあカンディンスキーと、まあクレーを中心に、まあ、彼らを軸にしてその周囲の作家たちを収集してるっていうのが一番大きい特徴かなと思います。まずなんでそのドイツ表現主義の方に行ったかっていうところですね。まあ、いろんな要素はもちろん最初のところにあったんですね。すごく遠い話で言えば東北大学の先生がカンディンスキーの研究家がいたとかですね、そういうところもあって、まあ、美術館運営の方にも、まあ、アドバイスをするような立場でいらっしゃったということももちろんあります。ただその西洋美術コレクションの成り立ちっていうことで言うと、開館したのが1981年、その直前何があったかというと、あの山梨県立美術館さん開館していらっしゃいます。であちらは一番最初に目玉としてミレーの作品を収集されてらっしゃるんですね。でミレーがある美術館っていう形で売りに出すと言ってあれですけども、まあ、バンと出てた、
はい、
やっぱそういう状態があったのを周囲の人たちはやっぱ知ってるので、そういえばミレー買ったらしいねっていうような話とか、やっぱ当時新聞見てみると出てるんですね。
なるほど。
ただそれに対抗するような形でフランスの印象派を買うかっていうことしては宮城はならなかったんですよね。宮城県美さん何をしたかっていうと、その当時もうフランスの作品もう結構高騰し始めていました。でもドイツはまだどこの館もそんなに手をつけてるところがないと。
なるほど。
しかもまあカンディンスキーの研究の方もいるし、で宮城県美術館としてはその作品1個大きいのをボンって集めるんじゃなくて、1つとちゃんと体系的に紹介できるコレクション形成を目指そうというような収集方針を一番最初に固められてます。なので一番最初にカンディンスキーの素描の購入の話が一旦来たそうなんですね。で、はい、そこが縁になって始まったようなんですけれども、そこら辺からまあ今度はうちはドイツを中心に集めようと。でドイツの中のそのカンディンスキーと、まあ、その周囲にありますクレーだったり、 まあ表現主義者関係の作品を集めていくっていうような流れが出てきた。さらにもう一個特徴的なのが、実は今回の展覧会の中ではそこまで紹介はできてないんですけれども、実はあの作品をこう全部見ていくと、油絵だけじゃなくて版画作品とか非常に充実してるんですね、うんうん、まあ油彩画が高騰してるとかもちろんそういう事情もありますけれども、うん、でもあの表現主義者たちとか、あるいはあのユゲントシティールとか、あのあたりの人たちってものすごくその版画作品っていうのを重要なメディアとして活用してたんですね当時、うん、なのでその版画作品があることによって、やっぱこのドイツのカンニスキーとかクレとか、そこら辺を説明する、まあ、裏付けるといいますか、形につなげる役割を持っているので、そういうような形で収集されている。非常にやっぱこういう言い方がいいのか分かりませんけど、隙のないコレクション形成をされているというのがものすごいそういう印象かなと思いますね。
なるほどな、うん、まあ、その中で今回あのちょっと森さんにあのどの作品紹介しましょうかってお聞きしたときに、これじゃないですかっていうふうに言っていただいたのが、 E.R. キャンベルのための壁画ナンバー4の終作というこの作品ですけれども、これどういう作品なんでしょうか。
カンディンスキーの作品っていろいろ実はこう見ていくと、画業も長いのもありますけれども、見ていくとかなりの種類があるんですね、でその中でも、まあ、カンディンスキーといえばやっぱ抽象絵画の立役者っていうイメージが、ある方も多いかと思います。で今回の作品はそのちょうど抽象画を描き始めるあたりの作品っていうような位置づけになるんですね。国内でカンディンスキーコレクションいくつかあるんですけれども、その中でもこの時期の作品って他に例が国内ではないので、非常にそういう意味では貴重なあの作品となります。なのでカンディンスキー作品の中でも元々のイメージみたいなものがちょっとなんか名残があるような部分がいくつかあったりして、まあ虹っぽいものが見えるなとか、あの箱舟っぽいものが見えるなとかですね、そういうのが少し具象的なイメージもちょっと残しつつ、でも抽象っぽいよなっていう、ちょうど橋渡し時期の作品にあたりますね。
なんかやっぱり僕らが普段カンディンスキーっていう風に聞いた時に、まあ一番最初にイメージするのはやっぱりその直線だったりとか、あるいは図形みたいなものが画面の中にいろいろ配置されてあって、でなんかその全体で一つのイメージをあのカラフルに構成しているような、非常にまあ音楽的リズミカルな、なんかこう画面をなんかイメージしたりするわけですけれども、なんかあの本当にこの E.R. キャンベルのための壁画ナンバー4の終作っていうこの作品に関して言えば、おっしゃるように本当に何だろうな、その具象を描いていたところから少しずつその中の何を描こうとしたっていう時に、もしかしたらそのやっぱり色とか形もそうなのかもしれないんだけれども、やっぱそのなんか全体のなんかその色とか光のボリュームみたいなものをそのまんまじゃなくて、いかにそれを継承化してというか、網膜に映るなんかそのイメージとしてどう捉え直せるかみたいなことをチャレンジしているように僕にはこれ見えて、でやっぱそれをどんどんどんどん本当にこう抽象化抽象化極めていくと、まあ先ほど申し上げたような後年のカンディンスキーのあのイメージに行くんだろうなっていう時のその間ですよね、これね。
そうですね。で今回その展覧会の内容としてもう一点やっぱカンディンスキー出してますんで、そことの差を見ると歴然と、そうさっきおっしゃったようなその幾何学的で直線がこう入ってっていうのが一点やっぱ出されてる、あの出品してる分、これとあれってって思ってみるとものすごく面白いんじゃないかなと思いますね。
まあ、他の、 あの日本海岸の時もそうでしたけど、やっぱこう変遷として見ていくっていうことをできた時に、単純になんかあのこういう絵を描く人ですっていうことじゃなくて、あのそこに至るまでのプロセスで、が分かるほどに、まあ、ある種一番有名な絵みたいなものが何をやろうとしてたのかっていうことが逆照射されるような感覚が、特にやっぱり本当この終作に関してはすごいあるなと思って、なるほどねというか、あのだからすごい謎解きみたいな僕は感覚でこれは見れたですね。あとまあね、今回まあそのカンディンスキーと合わせてクレーなんかもね、あの作品見ることもできますし、有名なイメージとして、僕らも知ってるような作品も見れたりするので、これは本当に貴重な機会ですよね。僕個人的にはこの、 あの緑の中庭っていう
クレーのですね、
この作品はあの見てなんか改めてなんか実物を見たときに、こんな作品だったんだっていうことをなんかすごくあの改めて再発見する感じがありました。
これも面白いですよね。なんかちょっとちょっと引っかいて落としたようなスクラッチでやったような、なんかそれのせいでこう背景がポワッとぼんやりするような印象を作りつつ、でもこの建物なんですかね、この 四角形みたいなものからこう針みたいに鋭い線が出てて、それを見るとすごいシャープに見えるんで、そこの中間をこう浮遊するような見え方になる、ものすごくこの 20×30 ぐらいですよねの商品なんですけど、非常に僕もこれいい作品だなと思って見てましたね。
僕結構これ足止まってですね、しばらくずっとこの絵とですね格闘してました。
確かにここはあの立ち止まってる方結構見ますね。
いやだからやっぱこの辺もね、同じくやっぱコレクションとして持ってらっしゃるっていうことで、なんか本当に豊かにですね、あの絵画の面白さというか、いうところにすごいアプローチができるコレクションだったなっていうのを個人的にも印象するところでございました。森さんどうですか、なんかこれ久留米市美術館で、あの、受け止めてみて、でまあそのお客さんとかの感触とかもご覧になって、
一番最初にお話っていうか、この企画段階のタイミングで一番最初にやっぱ、あ、松本俊介をうちで展示できるんだっていうのは一番ありはしましたね。で、松本俊介もそうですし、まあ、俊介並びに他の作家のラインナップが、あ、これもいいんですか、これもいいんですかっていうものばかりだったので、担当してる身分としてはものすごく嬉しいんですよ。これをうちで出せる、どこで出そうかな、どこに置こうか、どれも真ん中とか、こう一番いいとこに置きたいっていうものばかりは来てる展覧会なので、担当はもう楽しくて仕方がなかったです
ね。確かに、
そうですよね。ライトどう当てようとか、いろんなことばっかりずっと考えてた展示ですね。ちゃんとそれを選んだもので、特に日本の方はですね、あの近代美術をある程度大まかに概観できるような構成で持ってこれたっていうのが、まあ、今回展覧会としてもそこはちょっと見どころにもなるかなと思いますね。
いや面白かったね。
上り口確かにたくさんあるなって感じですよ ね。
だからもうここで一回触れて、お、なんかちょっと縁とちゃうって思った作家を、まあ、そこからね、深掘りするための入り口としてね、これ、あの使っていくこともできるような充実の展覧会でございます、
ね。充実した展覧会ですね。
もうやっぱ久留米市美術館でこそ見れる構成ってことがまた、分かりましたしね。
確かに確かに、いやでも本当にあの森さん今回もですね、あの素晴らしい解説をあのありがとうございました。
ありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。なかなかね、九州にいる我々は見ることができない作品たちを拝見いたしましたが、三好さんからもありましたけど、コレクションを通してこの絵画のこう世界について知ることもできましたよね。
そうですね、あのやっぱ特にやっぱりこちらの宮城県美術館コレクションさんは、あの一点物でこうなんかこうズバンとこう作るっていうよりかは、やっぱりこう連続性を持ってあのちゃんとコレクションを形成していくっていうことをすごく意識的にやってらっしゃるコレクションだと思ったので、あのやっぱりそれを一つ一つあの丁寧に流れで見ていくことができるっていうこと、で、あの森さんもおっしゃってましたけど、やっぱりそのね、あのそんな名品の数々を、あの全部使っちゃっていいんですかっていうぐらいの贅沢な、ね、あの形であのコレクションを一挙に、見せていただけたっていうのはすごい大きかったし、あとやっぱりね、あのそのやっぱりあの日本の近現代美術、特にお強いやっぱりその石橋美術館、この
今の久留米市美術館ですね、
この久留米市美術館で、まあ、その宮城県美術館の方 の、あの近現代美術と、あのセットにしながらですね、あの見ることもできてですね、なんて言うんだろう、すごく、あの理解が深まりやすいというか、あのでおまけにやっぱりあのとはいえやっぱりこうどう取っかかりを作っていいだろうとも思う中で、やっぱ森さんがあのこういう風な形でですね、一個ずつその見どころになる作品をピックアップしていただきながらですね、あのお話聞かせてもらえたのはすごく良かったなと思ってます、
ね、貴重な機会です。ぜひお越しください。久留米市美術館で5月11日までの開催となっております。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp、 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。